聖書と福音の時間です。以前、世界で最も危険な動物のいる動物園がありました。ニューヨークのブロンクスズーです。檻の前には1日19万ずつ増えている動物、今や全世界を絶滅させる力を手に入れた動物とあり、檻の中には鏡が置かれていました。そう、人間です。聖書は言います。義人はいない、一人もいないと。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月3日いわき芸術文化交流館にて公開録音したものです。
皆様、改めましてこんにちは。もういつもはラジオとかあるいはパソコンの画面越しなんですけれども、やっぱり生っていいっすよね。先ほどのこの久米さんの弾き語りにしても、ライブっていうのは最高だなと思いながら、昔息子から聞いた一つの話を思い出したんです。実は私の息子は言語聴覚士という仕事をしてるんですね。この言語機能を回復するお手伝いをするという、そういう仕事なんですよね。例えば脳一血なんかで言いたいことがあるんだけれども何にも言葉が出てこない。ところが、そういう状態の方でも不思議なことにメロディーがつくとスルスルと出てくるということがあるっていうんですね。実はこのゴスペルとか賛美歌っていうのはメロディーのついた祈りなのです。私たちがこれから人生をどんどんどんどん先へ先へと向かっていくときに、もしかしたら神に祈りたくなるような心境になることもあるかもしれません。その時どう祈っていいかよく分かんないという方は、賛美歌を思い出していただきたいのです。と言いますのは、賛美歌の歌詞がどのように神様に求めていったらよいのかということを教えてくれることがよくあるんですね。どうしたら賛美歌を覚えることができるでしょうか。毎週教会に行くことですよ。実はこのいわきの町にはたくさんのプロテスタントの教会があると伺っておりますが、ぜひ皆さん日曜日お近くの教会にお出かけしていただいたら嬉しいなというふうに思います。さて、今日私は神様の愛についてぜひお話ししたいと思っているのです。聖書の中にこう書いてあるんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛がある。神はあなたを愛してお作りになったということなんですね。聖書が言っている神というのは、もちろん人が作った神々ではなく、人を作った方、この世界の第一原者であられる方、この全世界の作者である方を聖書は創造主とか神というふうに言ってるんですよね。そして創造主という方は、今日お越しの皆様お一人お一人を最高傑作としてお作りになったのです。ところが、そういうふうに聞くとですね、いや、最高傑作って言うんだったらね、もうちょっとイケメンに作ってくれたらよかったのに、もうちょっと美人に作ってくれたらよかったなって思ったことありませんか？私はですね、小学校の時にね、もっと鼻が高くなりたいなと思ってました。それでね、寝る時鼻を洗濯バサミで挟んで寝ていたのです。毎晩のようにそうするので、鼻のところに傷がいきましてね、普通鼻血は中から出るのですが、私の場合は外から吹き出すというですね、そんなことがあったんだよと家内に言いましたら、私もと言ってましたね。なんかレベルが低いなと思ったんですけど、今から百数十年ほど前に、イギリスの女性宣教師で、エミー・カーマイケルという人がいたのです。彼女の両親はクリスチャンでした。そして小さい時から聖書のお話を聞いてきたんですね。 ある時、神様は何でもご存知で何でもおできになる。祈れば答えていただくことができる。それで彼女は密かに思っていたことを本気で祈り出したのです。それは自分の目の色を変えるということだったのです。彼女のお母さんは透き通るような青い目でした。あんなブルーの目の女の人になりたいと思って、本気で真心を込めて、神様、今晩中に青に変えてくださいって祈って、そして朝起きた時に鏡の前まで行って、1、2の3、変わってない。まあそれが幼心にね、神は祈っても聞いてくださらないんだということで傷になったそうです。ところがそれから何年も経って、彼女は27歳の時に宣教師としてインドの人たちにキリストを伝えるようになったのです。ある時、10歳の女の子が転がり込んできたのです。実は彼女はヒンズー教の寺院を脱走して命からがら逃げてきたというのです。その頃インドでは親が自分の娘を人身売買していたのです。貧しい人たちは生きていくために自分の娘の意思を聞かずにヒンズー教の寺院に娘を売っていたのです。5歳とか4歳とかそんな小さい女の子が売られたらどうなりますか。初めは踊り子です。そして13歳からは売春婦になるのです。それは彼女たちがとっても辛いことで嫌なことでした。自分たちの将来はどうなるのかということを聞いていたんですね。そしてその女の子は10歳になった時に脱走し、お父さんお母さんがいる実家に戻ったそうです。ところが父も母も戸を閉めて、君はヒンズーの女神への捧げ物だから私たちのものではない。そうしてもう一度連れ戻されたそうです。連れ戻された後で何が起こったでしょう。罰を受けたのです。熱く熱した鉄の棒で大やけどを負わせます。二度と脱走することがないように心をピシッとへし折ってしまうんですよね。ところがこの子はまたしても脱走しました。この広いインドの中で私が逃げ込むことができるその場所はそうです。エミーカーマイケルがいるその教会に行ってかくまってください。カーマイケルは命がけで守りきることに成功したのですが、その10歳の女の子が言うには、私と同じような境遇の子が何十人も何百人もいます。そこで彼女は行動を起こすことにしたんですね。証拠となるものを掴んでイギリスのマスコミに流し、政府を動かしてこの問題を解決しようと図るんです。証拠を取るためには寺院の奥の間に入らなければなりません。しかし外国人は入れないのです。そこで彼女は変装したんですね。コーヒーの粉を顔に塗ったのです。次にインドのサリーを身にまとったのです。そしてベールをかぶって鏡の前に立ったとき、はっと幼い時に神に祈った祈りのことを思い出したというのです。白い肌は偽装することができます。しかし目の色は変えることができないのです。もし私が青い目になっていたら、あの時神は私の祈りに応えてくださらなかったと思ったけど、そうじゃない。実は神様は、私が一番重要だと思っている任務を実現するのに、一番意味のある形に私を最初から作っておいてくださったのだ。私には価値がある。理由があって私は今の私なのだ。そのことが分かったとき、初めて自分自身を抱きしめることができるようになったというのです。実はね、自分のことが嫌いで、自分に対してダメ出しをする人がなんと多いことでしょう。私はあれができない、これができないというふうに言うんですけど、いいえ、神様という方は絶対に失敗しない方なんです。絶対にしくじらない方があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に失敗じゃない。 私たちは失敗をしますよ。でも私の存在そのものは決して失敗ではないのです。もし人間が壊れたら、人間をお作りになった神のもとに行けば、神はその壊れた人を治すことがおできになる。新しい命に満たすことができる。神様は私たちを愛してお作りになったので、愛する作品が傷ついたり、あるいは破壊されたりするときに、まるでご自分が傷ついたかのように、それを親身になって直さずには折れない方なのです。神は私たちを愛して、私たちを作ってくださったというのです。愛してくださったこのイエス・キリストに自分を委ねますって決心して、この方を信頼するならば救われます。神はあなたをお救いになることがおできになるのです。どうぞこのイエス・キリストを信じてくださいますように心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。